皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。2月21日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は勇断なき人はことをなすあたわず。いつものように藤原事務所の長谷川隆君とお話をしていきたいと思います。長谷川君こんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
おかげさまで。
なんか楽しいことありますか最近？
楽しいことですか？
楽しいこと。
楽しいこと。
うん。
子供見てるのは楽しい。
子供見てるのは、でもそれ昨日も一昨日もずっと前から楽しいんでしょ？
そうですね。
最近楽しいことってなんかないの？
ああ、つい最近ですか？
うん、つい最近。新井食堂のうどん食ったのが感激だったとか。
昨日、
うん、
全部皮もついてる小麦をおろした
全粒粉、ね、
全粒粉っていうやつの10割のそういうのを食べたんですけど、
うん、あうどんね、
いただいたんですけど、
はいはい、
売ってもらって、
うん、
あれはちょっとうどんじゃなくなりましたね。
あ、そう、そばって感じ、はい、
そばよりも、
うん、
そばの方が美味しいです。
あ、そばの方が美味しいか、
ね、舌触りも全然ですし、
そう、うんで、はい、今日は
今日は、
はい、
それを4割、
うん、
それから普通の粉を6割で打って作ってくれたら、
そう、お昼にいただいたね、
それは美味しかったですね。
ね、あれいけましたね、
はい、
はい、
うどんはやっぱり舌触りとか喉越しも大切だなと、
うん、そうね、うん、確かにね、
はい、
この間梅の写真も撮ってましたけどどうですか、いい写真撮れましたか？
ああ、どうでしょうね
どうでしょうねそう、
まあちょっと今
うん
久しぶりにブログ書いてるんですけど。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ後でゆっくり拝見させていただきまして。
はい、
そうですか、
はい、
今日の話題勇断なき人はことをなすあたわずと、これ島津斉彬の言葉ですね。緻密な計算と勇断があって仕事は完遂できる。決断を下せない人は物事を達成することができない。決断を下すことは時として非常な勇気を伴うものだ。しかしその勇気がなければ物事は前進しない。ではとにかく何でもいいから決断すればよいかというとそうではないはず。綿密な調査や裏付け、結果の予測などがあって初めて決断が可能になる。根拠のない決断は勇断ではなく無謀というというわけですけどもどうですか長谷川君？
その通りですね。
その通りですか長谷川君は勇敢でどんどん決断を下せますか？
どちらかというと僕は、うん、石橋を叩いて、
うん、
匍匐前進という感じですんで。
石橋を叩いて匍匐前進
はい。
あ、そう、
なかなか前には進まない方だと自分では思ってます、
ね、そうですか、
はい、
昔からそうなの？
昔からそうですね。
あ、そう、
慎重ですね、かなり
慎重、
はい、
慎重の上にも慎重ってやつ。
そうですね、
そう、
はい、
でも結構さ大胆で行動する時もあるんじゃないなと。
そうですかね。
うん、そうでもない？
まあ、時と場合によって。
時と場合によって。
ええ、
あ、そうですか。
はあるかもしれないですけど、
ね。あ、そうですか。
はい。
その、まあ、その、ことをなすあたわざっていうんだから、どっかでやっぱり勇気を持って一歩踏み出さないと難しいと。
そうですね。
ねえ。やっぱ最近この勇気っていう言葉はあんま聞かないと思わない？
聞かないですね。
優しさとかさ、いう言葉はよく聞きますけど、はい、勇気が足りないねっていう話って、なんかみんなも言わないと思わない？
しないですね、そういう話は。
ねえ。
はい、
逆に言うとなんか勇気あるとさバカにされるっていうかさ、勇気ある人なんか割とさ毛嫌いされるとかない？なんか大胆に行動してる人見るとさ
理解できない、
理解できないというかね、
いうことなんですかね。
ねえ、
だからそこにもありましたように、その無謀だと思われてるんじゃないですか、
はいはい、そうね。いや、だからやっぱり世の中はねちっちゃくまとまりすぎてる証拠なんだと思うんだね、
うん、
いいねと。例えば明治時代なんてもうすごいもんね。
うん、
もうみんな勇気の塊みたいなもんでさ世界中飛び出してたからね、うん、あれ無謀だって人あんまいなかったね。大したもんだってみんな言ったもんだね、
うん
うん、だからそういう意味で言ったら今本当になんか世の中ちっちゃくなっちゃって、
はい、
なんかその勇気なくそのちょっとでもなんか外れると嫌だっていうかな、うん、なんかこのイワシの群れじゃないけどさ先頭から外れるとさ食われるんじゃないかっていうのはなんか恐怖感に怯えてみんな動いてるような感じがしますよね、
うん、
ちょっと外れるだけはなんか無謀だと思うようなね、
うん、
なんかしょうもないんじゃないかなと思うんだけどどう思います？
そうですね。
ねえ、
まあだからその情報とか、
うん、
絶対できるとかっていう自信がその人にはあるんでしょうけど、
うんうん、
それを周りが感じられないっていうのもあるんでしょう、
ね、ああ、いや、その緻密な計算が必要なところに書いてあるけどさ、 いやそんなもんでもないんだよ、
まあ、緻密かどうかは別にしても、うん、絶対できるっていう自信はないとできないですよね。
絶対できるんじゃないかと思うことはあるんだな、うん、でも実際それ証明してみろというのやってみるしかないからな、
うん、直感っていうやつですか。
そうそう、あの松下幸之助もさ、はい、なんかあの人は緻密な計算と直感があった時に何か行動したとか、そんな話聞いたことあるよ。
うん、
うん、全部直感でもないし、
ええ、
それから全部数字でもないし、はい、田中角栄もそうだったらしいね。田中角栄っていうのはまあ直感人間のように言われるけども、ええ、実はあの人もう本当に生きるコンピューターみたいな人で、すっごく数字に強かったっつうんだよな、
うん、
ですから細かいことを見ると同時に、ええ、やっぱりなんかそのそれを飛び越える勇気っていうのがないと、うん、なんか人間行動できないんじゃないの、直感力みたいなね、
うん、
だから勇気を持った決断っていうのは実はあれ無謀と何が違うかっていうと、本人が確信を持ってる点にあるんだよな、
うん、
あの目つぶってえいやってやるのは無謀っつうんだよな、
うん、
でも大変なことだと思っても本人いけると思ってやったら結構いけるもんなんだよね。 100% 思った通りにならなくてもさ、結構それいけるもんなんだよね、
うん
うん、どうですか、あんたそういう意味での油断はありますか、油断はできますか。
うん、どうでしょうね自分一人の問題だけで済めばいいんですけど、
うんうん、
例えば誰かに迷惑がかかるとか、そういうことを考えちゃいますけどね。
でも迷惑だってさ、本当にいわゆるね、人でも殺しは迷惑かもしれないけどさ、例えば誰かに働いてもらうとかさ、誰かに一緒にこうやってもらうとか苦労してもらうとか、必ずしもそれ迷惑と言えないかもしれないよ、それ一緒に何事がなすという意味で言ったら、
うん、
ねえうん、でところでその、まあ、その油断を油断がなければって話なんですけどもね、その、まあ、あとも30いくつ
3です
33だね、
はい、
あのその年でその転職してる人って結構多いですか。
多いと思います。みんな1回はしてるんじゃないですかね、僕の友達なんかも。
それは油断を持った転職でしたか、無謀な転職でしたか。
どうなんでしょう、
うん、
どちらかというと、
うん、
油断でプラス方向っていうよりも、
ああ
マイナスで、
あそう
もうここは嫌だとか、
ああ逃げろと、
うん、感じで辞めてるのが多いんじゃないですかね。
あそう、
はい、
それも大変なことだね、
ええ
うん、どうやったらそれが油断で辞められるんだと思う。まあ、辞めるのがいいとは言わないけどさまあ人生変わり時ってあるよね、いつ何時でもね、はい、どうやったらその無謀じゃなくて油断になるんだと思う。うん、油断を持って同じ会社を辞めるのにも無謀だなと言われて結果的に無謀だったと言われるのと、油断を持って辞めたなというのと何が違うんだと思う。あれ無謀と油断のその違いって、無謀
なのは、
うん、
次のこと何も用意せずに辞めちゃうことですよね、う
ん、でも例えば明治維新の時だってさ、多分みんなあんま考えてなかったと思うで、ね、明治維新やった連中っていうのはなんか遠い将来のイメージあったかもしれないけどさ、
はい、
まずお金もなかったからさ、あの当時はね、何もないとこやったんだからさ、必ずしもその確証があって明治維新だってやったわけじゃないと思うよ、
うん、
全部料理の材料揃えてから料理始めたわけではないと思うんだ。何が違うんだと思う、あれ本当に油断と無謀の具体的に言うとどこが違うんだと思う。
え、自分がそう感じるかどうか
だけが違い。そうだよ、振り返ってさ要するに過去を肯定したら、決断を肯定したらさ、油断を持ってた話なんだ過去をそれ決断を否定すると無謀なって話になるんだよ。要するにさ、成功と失敗はね、見方の違いですから、
うん、
ですからそれをいい方向に考えればそれみんな勇気を持った決断だという話になって、
うんう
ん、でろくなもんじゃなかったと後で悔やむと無謀って話になるんだよね、
うん、
だって緻密な計算をしてさ、うまくいくもんならさ、それは東大生だってさ、あんなさデタラメにならんぜ東大で早稲田慶応出たやつがさ、
うん、
あれだけなんかトンチンカンになっちまうのは緻密な計算したってうまくいかないからでしょ、はっきり言って、
うん、
ねで要するにその人生うまくいく秘訣がやっぱり悔やまないってことなんですよね、
はい、
とにかく悔やまないと、失敗も全部肥やしにするというね、まあ、あの感覚がすごく大切で、そういう人はやっぱりまあ転んでもただ起きないっていうのかな、あるいはなんかそのまあとにかくどこまで できるかわからないけども、やれることだけやってみようっていうんで、さっぴき結局なんかね残るもの多いんだよ、そういう人のは、
うん、
だから人は無謀だと言うかもしれないけども、いやそういう人にとってはケロッとしていて、いや別に考えてやったんですよと、
はい、
で、まあ、100% いかなくてもここまでいったんだから十分で次に備えますと いうことであっさり終わるんだよね、
はい、
だからことをなすっていうのはある意味で言ったらそのすごく、まあ、大働きをするっていう意味でしょ。大働きをするときってのはねあんまりね、そのね、理屈じゃわからないものがあるんだよ、その裏側に。
はい、
ですから、日本の高度成長の時もそうですよね。あれ、東海道新幹線作るのも借金してやったわけよ。世銀からね。で、返せなきゃどうなんだって話になったわけ、当時も。でも、みんなでやっちまえと。できるとうまくいくと。信じて借金してやって、まあ、当然ね、新幹線うまくいったでしょう。はい、だから、その、まあ、その辺のところがあるんでね。だから私は必ずしもその計算だけじゃないと思うんだけども、要するにその油断っていうのは、ね、私に言いますよね、腹が座ってんだよ。昔あの芸者かなんか人が三井びついたとつかなかったとかでなんか辞めた総理がいたんだな、宇野総介って言ったかな、あれあの人が辞める前の、ね、記者会見で明鏡止水の心境でありますって言ったんだよ。明るい鏡止まった水、
はい、
完全に澄み渡ってると。明鏡止水の心境でこれはやるべしと思ったらこれ油断なんだよな人がどううだうだ言うとさ、
うん、
私はそんな感じがするんだ、うん、ですから結局その油断というのはね、そのエネルギーがもう満ち満ちてるわけよ、
うん、
いわゆる空の状態ね、
はい、
空のエネルギーが満ち満ちていて、で空即是式だからパッと形になるわけね。空になったらパッと形になるから、
はい、
もたもたやったら形にならないんだあれ。空は即式ですからね、もたもたやったらこれは形にならない、一気にやらなきゃいかんのね。で空の状態になってないうちに式を作ろうとするとこれダメなんだ、出来損ないなんだよ。だから水をせき止めるような要領でね、川の水をせき止めるような要領でもうずっとエネルギーを貯めといて、一瞬の力を持って一瞬のタイミングでことを出すんですよ。そうすると大体うまくいくんだよ物事って。わかる、そういうの。
そのじゃあそのタイミングはどうやって見極めるんですか。
それは自分の腹が見極めるんだよ。だからその言ってみれば、はい、自分の中にエネルギーが高まってると感覚を持てなきゃダメなんだよ、
うん、
だから自分自身がいつもある意味でそのなんていうのかな、変な囚われやっちゃダメなんだね。例えばその見かけをどうしようとかね、それ変な囚われ持ちゃダメで、その何をやるべきか何をなさせるべきかについていつも考えてはいかんのだよ。要するにいつも考えてることが大切で、重大な問題ほどいつも向か前から考えておくんだな、
うん、
そうで、どうでもいい問題はその場で考えてもいいんだけど、それこう油断を持ってなすっていうのはね、それぐらいの大変な問題っていうのはもうずっと考え続けてるんだよ。ずっとずっと考えてて、
ずっと考えてると、じゃあそのタイミングが来た時はパッと分かるっていう、
分かる、うん、もういても立ってもいられなくなりますから、うん、思わず足が一歩出るって感じになるから、
うん、
それが空即是式の具体的な姿だよ世の中の。うん、梅の花が咲くのもそうだよね。梅の花がこう咲くけど、それ前に全部準備が整ってるからさ、咲くと見事な花が出てくるんだろ、ね、つぼみがこう割れてくるとさ、十文字に割れてくるよな、梅の花っつうのは、ね、つぼみが十文字に割れてなんか花が出てくるよね。あれだってまさにさ、そのつぼみの下で、
はい、
もうここまですごいっていうぐらい完全に、まあ、花びらができてるわけよ。でパッと開くわけね、まさに開けごまと同じでとパッと出てくるし花がね、はい、あんな感じだよな。だからあの最後その梅のつぼみがパッと割れるのがまさに油断を持ってって感じだよな、おりますると、うん、それまではだから早めにさ、あれ開いちゃったんです、中花が揃ってないからさ、あれつぼみ割れても花出てこないな、
うん、
それからあんまり今度さ、あのつぼみがさ固くありすぎたら中で花がしおれちゃうよな、腐っちゃう今度はな。ちょうどいいタイミングでパッと開かないとね。ゆっくり開いてもダメなんだよ。梅は開花したらもう1週間ぐらいでもう満開のようになっちゃうだろ。あれ1年かけて開いたんじゃ遅すぎんだよ今度な。花はしぼんじまうんだよ、うん、だからそのなんていうんですかね、そのいろんな意味で自分自身のその気持ちがもっと活発化して、気持ちと行動がつながってると、まあなんていうか、メリハリのついた人生になって、油断を持ってことをなすことできんじゃ、できるようになるんじゃないかと思うんですが、どうですかね。石橋を叩いて北前進って感じにはならないんじゃないかと思うんだけど
自分の気持ちをじゃあその奮い立たせるっていうんですか、
うん、
そうするには、
それはなんかね、自分で好きなこと、楽しいこと、自分がそのワクワクすること、うん、そういうものを持ってなきゃ、
うん、
何見てもさ、なんかね、前が曇ってるような感じだとさ、それダメよ全部なんかぼーっとさ、なんか擦り切れたね、分厚い牛乳瓶の底の上のメガネでさしかもまあ度が合ってない牛乳瓶の底のメガネを見てるような感じだとさ、 何見たって面白くないしさ、うん、もうあっとしちゃって前進めないわな、
ね、
だからなんかやっぱり自分の問題なんですね、世の中の問題じゃなくて、要するに感動できる話題は世の中にいくらでもあるんだよね、愛すべきものも世の中にたくさんあるんだね、でもそれが自分の気持ちを動かすかどうかは自分の問題でさ、
そうですね、
そう、
うん、確かに
どうですか。だからそれこそほらいろんな人が今癒しをやったりいろんなことするでしょ、
ね、
要するにやっぱりそのなんて言うんでしょうかね、モヤモヤした気持ちをさ整理するんですよ、掃除するんだよ、
うん、
うん、
じゃあやっぱり、
うん、
楽しいことを見つけるとか、
うん、
なんかそういうものを見つけるためにも、うん、いろいろ動いていかなくちゃいけない
っていうことですね。そうなんだよ、そうなんだよ、ぼーっとしてんのが一番いけないんだよ、
うん、
ぼーっとしてると何にもやっぱり普通わからないよね、ただ聖人と言われたら違うかもしれないけどさ、凡人環境して不全をなすことあの通りさ、それはやっぱりねぼーっとしてると大体うまくいかんのよ、
うん、
いろいろやってみないとね、で頭でなんかよくわかんないんだけどまず体を動かしてみたな、
うん、
体を動かしてみると何かうるものありますよね。例えばあなたって去年いろいろロハスツアー行ったでしょ、はい、どうでした感想は。
いや楽しかったですね。
楽しかったでしょ、
はい、
ねえ、ロハスの雰囲気よく分かったでしょ、
ええ
ええ、だから今度そうやったら今度自分の生活の中にいろいろ取り入れてみるといいんだよね。なんかやってるんでしょあなた今
ん自分の生活にですか、
うん、あれ歩いてないな朝もうやめたなあれ
最近ちょっとサボってます、
ね、ほらまた
いやあのだ
だよ、ね、
会社までは歩いてます。
持続可能性の高いってやつ。あ、会社まで歩いてんだ、
はい、
あそうですか。
朝ちょっと起きてない代わりに、
うん、そうですか。
会社まで歩いて、
あそれはようございますねそうですか。 あとやっぱワクワクするものってないの、なんかあんだみたい。
ワクワクすること
、ね、うんうん、ワクワクすること、もうやむにやまれぬこととかさ。
やむにやまれぬ、
あなた歴史好きなんでしょ。歴史上の人物、はい、割とそういう人多いじゃない。もうね、うん、山に破れぬエネルギーを持ってたってばっかじゃない。歴史に残る人なんですな。
そうですね、
うん、なんか憧れ
る天下統一とか。
そうそう、いや、まあ、天下統一だけじゃなくてもさいろいろあるんじゃない。趣味に生きる人もいるしさ、
うん、
恋愛に生きる人もいるしさ、
うん、
ね、仕事に生きる人もいるし、いろいろあるじゃない。歴史なんか読んでると。
そうですね、
うん、ねえ、お市の方だってさ、なかなかすごい人生だね。変な話だけどさ、ね、えお市の方だとか淀君もそうだしね、
うん、
男お前それぞれありますわな。だからなんかこう自分のこの命のエネルギーを燃やすような場所がある人は幸せだな。
そうですね、
ね
え、
どうですか
ね。そういうのが見つかるといいですよね。
まだ見つからないの。
まだ見つからないですね。
そうか
い、そこまで燃やせるほどのものは。
そう、
はい、
じゃあそれはもうちょっとやっぱりその
修行が
足りない。修行が足りない、はい、刺激が足りないじゃないのねえ、うん、やっぱなんか、まあ好き好きありますからね、はい、出会うまではなかなか難しいっていうのもあるんですね。縁の問題もあるしタイミングの問題ありますから。でもやっぱりね、ことをなすってそういうことなのよ、
うん、
ことをなすっていうのはやっぱ何かなと思うのがあって、で興味があるからいろいろ当然調べますよ、
ね
ね、
はい、
だから理屈の世界もそれなりに整っていくんですよ。もう本当にやりたいことがあったりね、好きなことというのは。であとだから空足税式でパッと形になるタイミングがある瞬間やってきて、いても立ってもいられなくなって思わず一歩足が出る。そうやってどんどん前進むんだな、
うん、
梅の花ってさ、まあ大体つぼみが開いたら元に戻らんわな。止まることあってもさ、その後うんと寒い日だとそれっきりしばらく開花しないことだけども、元に戻ることはないわな、
はい、
だからそんなもんなんだよ。そうそう、そういうことは大切なんじゃないの。
そうですね、
ね、
はい、
なんかいつも同じ話になっちゃうね毎度毎度もう十何年あなたに言い続けてね、こんな話を。ねえ、
10年前はそんなに言われてなかったですけど、
ね、そう、
ええ、
10年前どんな話した俺。
どんな話してましたっけ、
うん、世の中の話でもしてたか。
世の中の話はしてましたね、
うん、
ええ、
あいつはけしからん、こいつはけしからんだ、ね、
まあそれは、
うんうん、
ありますけど、
うん、何の話した、
何の話してましたっけね、
うん、もっと理屈っぽい話してたか
かもしれないですね、
うん
うん、あんまり、
うん、
精神的な腹がどうとか、
ああ
そういう精神的なことはしてなかったですね。
そういうなるほどね、まあそうだろうな、
うん、
俺もこの 5,6 年だな、なんとなくよく分かってきたな、
うん、
うん、まあそんなもんですよ人は。だから、ま
あ、ああ何かのプロになれとはずっと言われてましたね。
ああプロになれな、
はい、
それはまああんたらある種プロだな、もういろいろできるしな、ね、まあそれなりになんか仕事はできるようになったと思うよ、
うん、
うん、今度その上だな、
はい、
うん、まあとにかく人生いろいろ楽しめるものがないと生きててもつまんないよ。
そうですね、 ね、それはそう思います。
そう、特に30代というのは本当にその心身ともに活発に動ける時だから、
はい、
エネルギーを、ね、蓄えてガンとこう動くってことね、本当にいい仕事できるのよ、
はい、
ね、
ね、
ですからまあそういう素晴らしい社会人になっていただいて、
はい、
ということで、
はい、
なんか他にありますか、付け加えること。
いえ、特にないです。
特にないですか、
はい、
また今日もなんか一方的な説教節になっちゃったようなんですけどもね、お聞きの方いかがでしょうか。というところで今日の藤原事務所のラスで愉快な仲間たち、長谷川君ともお話をしましたが、この辺でおしまいにしたいと思います。今日の話題は、勇断なき人はことをなすはたまず、緻密な計算と勇断があって仕事は完遂できる、島津斉彬の言葉でお話をしていきました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。